今日からアドベントに入りました。アドベントはクリスマスの約4週間前から始まりますが、この期間、主なる神が私たちのために御子イエスを遣わせてくださったことを覚え、感謝を持ってクリスマスを待ち望みたいと思います。同時に今日は教会創立記念礼拝として捧げています。118年間桜教会を守ってくださった神の働きに共に感謝したいと思います。先週は天使ガブリエルが乙女マリアに現れて受胎告知されたところからご一緒に学びました。少しおさらいしたいと思います。天使ガブリエルがまだ結婚していないマリアに現れて、あなたは身ごもって男の子を産むと言うのです。さらにその生まれてくる子供は一等高き方の子と言われて、神である主は彼に旅での王座をくださると言うのです。このことは、生まれてくる子供は昔から予言されていた救い主メシアであることを意味しています。聖書には将来メシアが現れて旅でのような王様となってイスラエルの民を苦難から救い出してくださるということが予言されてきました。この時イスラエルはローマ帝国の支配下で苦しめられていて、人々はその神様の約束を待ち望んでいました。ですからマリアは天使ガブリエルの言葉を聞いて、そのことがよく分かったと思います。しかし自分のお腹からその子が生まれてくることについてはすぐには信じられないようなことでした。それで彼女はどうしてそのようなことがあり得ましょうかと尋ねています。その問いに対して天使はこう言います。聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。つまり聖霊の力によってあなたは身ごもるんだというのです。さらにマリアと親戚関係であったエリザベトも年を取っているが、男の子を身ごもってもう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つないと言っています。このお告げをマリアはどのように受け止めたのでしょうか。いろんな思いが彼女の中に湧き上がったと思います。もし婚約中に子供を見こもったと分かったら、相手のヨセフはどう思うんだろうか。自分が不貞を働いたと思われて婚約を破棄されてしまうのではないか。また婚約中で見こもるということは、当時社会的に厳しい裁きを受けなければならないことでした。なので石打ちによって殺されてしまうじゃないか。そうした心配も心をよぎったかもしれません。でもこの時マリアは神にできないことは何一つない、この言葉を素直に受け入れて信じました。一切を委ねる決心をしたのです。そして自分の身を通して、私は主のはしためです、応答通りこの身になりますようにと応答しました。ここには全能の神を信じてイサヤは明け渡していくマリアの信仰が表されています。このマリアの信仰を神様は尊く用いてくださいました。彼女はナザレという田舎に暮らすごく普通の若い女性でした。特に何か立派なことをしてきたとか、あるいはそういうことはあまりありませんでした。ただ彼女は自分の都合より神の御心を最優先して、私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますようにと神の御心を受け入れたわけです。 そのマリアの信仰を神様は用いてくださったのです。先週1週間教会創立記念礼拝を控えて過去のこのブドウの枝を読むことになりました。その中島津先生が信仰の法則に立つという題をつけて書いた記事は目に入りました。こう語ります。私たちは信仰生活を続ける上で、信仰の法則にしっかりと立つ信仰を持つことが大切です。そうでないと、自分の気持ちの変化や自分を取り巻く環境の変化に流されて、すぐ信仰を捨ててしまうことになります。それは信仰を私たちの教養の一部のように考えたり、この世の幸福を得るための手段として受け止めているからです。と語りました。そして最後にこう語ります。私たち桜教会の歴史を考えてみると、教会創立の1904年は明治37年で日露戦争の最中でした。日本を支援してくれた米国に対して余剰は親米的で、アメリカ宣教師夫妻の開拓伝道は目覚ましい成果を結び、受膳者数は最初の3年間で23名に達し、教会日誌に名前の載った人は40名余りに達しています。しかしその数年後の教会記録にはこの人たちの名前は一人も見出せません。反動的な国粋主義的余剰の中でみんな教会を去ってしまったことと思われます。信仰の法則に立つ信仰が確立していなかったからです。その後の教会の歩みを支えた信仰者信徒たちは少数でしたが、水口信平慶をはじめみんなしっかりと信仰の法則に立った信仰生活を全うされましたと語りました。私はこの記事を読みながら、信仰の法則に立つということは自分の都合より神の技を最優先して、それを神の御心として受け入れることではないかと思わされました。マリアは救い主の母となる大きな使命を託された時、いいえ結構ですとお断りしたかったのかもしれません。しかしマリアは自分のことよりも神の御心を受け入れることを最優先しました。そしてこの自分が用いられて救い主がおいでにないのなら、喜んでお従いしますと、受け入れますと決意をしたのです。同じように神様は私たちも用いて神の技を実現しようと願っております。マリアのように、私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますようにとはなれないかもしれません。ところが神様はあなたが必要だよと言って、ご自分の御業に私たちを用いてくださるのです。人にとって一番つらいことは誰にも必要とされていないと感じることだと言われています。誰にも関心を持ってもらえず、誰からも必要とされていないと感じるとしたら、とてもつらくなります。また悲しくなります。しかし憐れみ深い神は私たちのことを決して忘れてはいません。私たち一人一人のことを覚えて、あなたが必要ですと言ってくださいます。その神様の問いかけに私たちはどう答えるでしょうか。どうぞこの私をあなたの雇用のために用いてくださいと答えたいものです。と言っても、それは何か特別なことをしなければならないということではないのです。例えば神様から与えられたこの一日を精一杯生きることです。また自分の身近にいる誰かに目を留めることもそうかもしれません。 そうした普段の生活の中で自分にできる一つ一つのことを喜んで成していきたいと思います。ここまでが聖書の箇所でありました。今日の39節以降は天使からの受胎告知があってからマリアが親戚のエリサベトのところを訪ねたことが記されています。エリサベトの死んでいたところはユダの町で、ナザレからは100キロほど離れていたようです。それでもマリアは急いでエリサベトのところに向かうのです。ではなぜマリアは急いでエリザベトのところに向かったのでしょうか。それは36節で天使ガブリエルがマリアに、あなたの親類のエリザベトも年を取っているが、男の子を身ごもってもう6ヶ月になっていると告げたからです。そしてマリアは自分と同じような出来事を先に経験したエリザベトに一刻も早く行って自分を理解してくれる心の支えとなる人が必要だったかもしれません。そんなマリアをエリザベトは歓迎して迎えました。エリザベトは45節で主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いでしょうと言ってマリアを励ましました。このマリアのこのエリザベトの言葉にマリアはどれほど励まされ安心できたのでしょうか。マリアはエリザベトに励まされて神様に感謝の歌を捧げています。それが46節以降にあるマリアの賛歌でした。マリアは自分の身にもたらされたこの出来事を神様の大きな恵みとして受け止めて心からの感謝を捧げています。最初の47節48節前半をお読みします。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜び讃えます。身分の低いこの主のためにも目を留めてくださったからです。ここに彼女の信仰と喜びがよく表されています。マリアは自分のことを主のためと言っています。彼女は自分が神の前には取るに足りない、本当に小さなものに過ぎないということがよく分かっていました。こんな小さなものに神は目を留めてくださった、なんという感謝のことでしょうと言っているのです。続けてこう歌います。49節から53節です。力ある方が私に偉大なことをなさいましたから、その皆は尊く、その憐れみは世々に限りなく、主を恐れる者に及びます。主はその腕で力を振るい、思い上がる者を打ち散らし、権力ある者をその座から引き下ろし、身分の低い者を高く上げ、飢えた人を良いもので満たし、富める者を空腹のまま追い返されます。ここでもマリアは力ある方は憐れみの神であって、その憐れみの神は権力ある者、富める者を見過ごして身分の低い者、飢えた人に目を留めてくださることを歌っています。本日創立118年を迎えたこの桜業界のすべての働き、またその歩みの背後には人の思いを超えたこの目を留めてくださる神様の働きと導きがあったと思わざるを得ません。また同時に忘れてはならないことがあります。それは信仰の法則になって 信仰生活を全うされた人がこの桜教会の歴史を担っていくっていうことです。これから目を留めてくださる神への信頼と希望を持って共に生きていくように祈り願います。そして桜教会が迎えている創立118年の歴史の中に生かされている恵みに感謝しつつ、共に桜教会を担っていくことができますように祈ります。お祈りをいたします。